とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今日はナビゲーターを務めます京都 NPO センターの近藤忠宏です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ではしばらくこの時間をですね、お楽しみいただきたいんですが、この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしております。皆さんこんにちは。改めて、ご挨拶します。京都 NPO センターの近藤です。どうぞよろしくお願いします。いつもはですね、コメンテーターとしてちょいちょいと顔を出させていただいてるんですけど、今日は不慣れなナビゲーターを務めております。どうぞよろしくお願いします。さてですね、皆さん音楽に親しんでおられると思うんです。小さい頃、生まれた時からですね、子守歌、そしてずっとそれからいろんな形で人生にはですね、音楽というものがついて回ってると思うんですけど、その音楽もその音を学ぶとは書かないですけれども、学校で学ぶ音楽は案外苦手だった人でもですね、本当にその音を楽しむ音楽っていうのはもう嫌いな人はおそらくいないんじゃないのかなと。中にはマイクを持ったら話さないっていうお父さんも大勢いらっしゃるようなぐらいで、まあいろんな形で音楽に楽しんでいる方が多いんではないかと思いますが、ただ実際にですね、そういう音楽にですね、なかなか親しめない人たちもいらっしゃいます。高齢者の方でですね、施設に入っていらっしゃる方や、まあ、障害があってですね、そういう音楽のある場になかなか出向いていくことができないような方々、もうこんな方々がもう世の中にたくさんいらっしゃると思うんですが、今日お招きした団体の方はですね、そういった方々に、音楽をお届けしようという形で活動されている、まあ、本格的な音楽家の方々、ご紹介したいと思います。音楽福祉工房晴れ晴れ代表の上村翔さんと副代表の斉藤光さんです。こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、メンバーは、代表副代表の2人と、それ以外にもプロの演奏家の方がいらっしゃるんですね。
はい、演奏会員が現在6名おりまして、はい、で普通の会員の方は12名ほど、はい、いらっしゃいます。
演奏会員というのは皆さんもプロ その音楽家のクラシックの畑の音楽家の方々ばかりですか。
はい、そうですね、主にクラシックを専門として学んできた人たちの集まりです。
はいはい、なるほど。じゃあそういうもう本格的な音楽をそういう場にお届けしようということで活動なさっておられるわけですよね。
はい、そうです。ね、
ところがというところなんですよね。リスナーの方々も皆さんご存知かと思いますけど、まあ、このコロナでですね、コロナ禍でなかなかそういう音楽の場に出向くことができないとか、音楽会の開催ができないと、有名なところでは琵琶湖ホールのオペラですよね、これも結局は無人開催ということになったんですかね。そういうような観客を呼ばずにオペラを上演するというようなことがあったりもしているようで、まあ、実際にかなりやはり音楽を届けるといっても、まあ、難しさが伴っているというところで、その中で皆さん今いろいろと苦心惨憺というか工夫をされているということなんですよね。今日はちょっとそのお話を伺いたいと思うんですが、斉藤さんいかがですか。
ですね、今お話にもあったその琵琶湖ホールもそうですし、京都で言いますと京フィルだとかいろいろな演奏団体が少しずつホールの全席ではなくて半分もしくは3分の1ぐらいのお客さんを集客でソーシャルディスタンスの感覚を取りながらいろいろな方法でさまざまな取り組みでなんとか音楽を皆さんに届けられる術を模索してると思うんです。でそんな中で私たちもやっぱり高齢者福祉施設に出向いてコンサートを届けたいっていう気持ちがあるんですけれども、やはりスタッフの方々もこういったそのコロナの影響で 消毒とかね、いろいろな感染の対策だとか、いろいろなことでその大変な時にこういった私たちが出向いてコンサートをするっていうところまではなかなか難しいんです。でそしてそういう中で私たちがあの動画配信という形でコンサートをするっていうことを
新たに考えましてね、考えました、はい、
あのやることになりました。
なるほど、
はい、
直接その場に出向くんではなくて、演奏風景を動画に収録してそれをお届けするということですね、
はいはい、そうなんです、
はい、いかがですか、まあ、マイクぐらいはこれまでお持ちになられたことあるでしょうけれども、基本的には楽器を持って、はい、やってるの、ね、楽器を持つ手をカメラとか別のものに持ち替えて、はい、ということなんですよね、
はいはい、もうまずお客様が直に目の前にいらっしゃらないっていうので反応がわからないので、うん、私たちも多分この辺りで喜んでくださるだろうとか、あんまり長かったら退屈されるかなとか、いろんな、まあ、これまでの経験を想像しながら動画を収録してるんですけど、音をそのまま伝えるっていうのがやはりそのとても難しくて、どうしてもいろんな機器を使ってしまうとなかなか臨場感が出なかったりとか、まあ、音がすごく素朴になってしまったりとか、うん、そのあたり苦労しますね。
そうですね。
まあ、確かに聴衆がいらっしゃる、特にその大きなコンサートホールでやる場合は、うん、なかなか一人一人の聴衆の反応を見ながら演奏するなんてことはできないでしょうけれども、そういう福祉の現場とか、はい、ミニコンサートなんかだったらやっぱり聴衆の方はお客さんと一緒に一体感で、はい、その方々の反応を見ながらこうやるなんてね、はい、ことがあるんでしょうけれども、これカメラのレンズを前にしてやるとなかなかそれができないですものね。
もう本当にプログラムの中には季節の歌とか童謡唱歌を入れたりすることも多いんですが、はいはいはい、その中でもやっぱり人気なのは参加型で、高齢者の方皆さんと一緒に私たちもクイズ、イントロクイズ、音楽にちなんだクイズをしてみたりだとかして、はい、こう参加型のものが多いので、やはりカメラに向かってっていうのは今上村さんおっしゃったみたいに反応がわからないっていうのはなかなか難しいところですね。
なるほど。
いろんな思い出話などを私たちの方から実際にやるときは引き出したりとか、そういうやり取りが一番こう楽しいところですので、はいはい、そこをなんとかその動画配信でもなんとかその向こうさんの反応を引き出す形で配信できたらと思ってるんですけど、そこはなかなか難しいところですね、
うん、やっぱりこう演奏会と言っても単に演奏して音楽をお届けするだけじゃなくて、やっぱりそういう対話型になるんですか ね、
そうですね、
どっちかというと、
はい、特に季節の歌とか、にちなんで例えば今でしたら夏で夏の思い出を歌いながら、夏の花ってどんな花皆さん思い浮かべますかとか言いながら、映像をプリントですね、その画像をプリントしたものを皆さんにお見せしていろいろやり取りをしたりだとか、そういうふうに音楽といろいろやり取りと組み合わせてます。
なるほど、
はい、
そういうこれまでやってこられたことをいかに映像の中で昇華していくかっていうと、やっぱ難しいですよね。
こちらに関してはね、私たちももう素人なので、
はい
はい、なかなかまあ、綺麗な画像を撮るにはどうしたらいいんだとかどの角度がいいんだろうかとか、あんまり長いこと同じ画面だと聴衆も飽きられますし、その辺のノウハウは本当に一から手探り状態でやってます。
なるほど。いや、今お話ありましたけど、本当にそういうテクニカルなところっていうか、はい、音楽技術じゃなくて、その撮影技術の部分、
はい、
ここなんかすごくなんかいろいろと試行錯誤っていうか苦労話もありそうな気は
ですね。本当はまあプロの方にお願いしてね、やってもらうのが一番なんでしょうけれども、全部私たちでやってますので、
手作りで、
はい、
もうそもそもでもどういうきっかけでそういうことを始めようっていうふうにお考えになられたんですか。
はい、まあ、もともとやっぱこれまでこう時代がどんどん変化していって、でいろんな高齢者施設に行ってもだいたい大きな画面がございますよね、テレビ画面が、はいはい、でそこで皆さんこうカラオケをやってらっしゃるとか、あと、まあ、Wi-Fi がもう充実しててインターネットが見れるとか、そういう話を聞いてますので、まあ、それならもう今の時代YouTube じゃないですけれども、いろんな画面を通して私たちも駆使できるんじゃないかなと漠然と思っていたところに、ちょうどこのコロナの波がやってきまして、まあ、 もうピンチはチャンスということで、
なるほど、
やっぱりちょっと動き出さなきゃと思いまして、
はい、じゃあもうそのコロナでもって考えついたわけじゃなくて、もともとそういうようなやはり別な形をやっぱりなんかこうお考えになってらっしゃった部分があったんですね、
はい、活動の形もなんか転換期にあるような気がしてまして、私たちもねいろんなとこにあの行きますけれど、大体同じようなプログラムで喜んでいただいたり反応いただいたりするので、それはもっとその大きな世界でシェアできるんじゃないかなと思いまして、あの一つのまあ、あの定番のプログラムを他の施設でも見ていただいたりとか、そういうことが動画だなか可能ではないかなと思いまして。
なるほど、体を2つ3つに分けるわけにいかないからね生まれるっていうかできる数も限りがあるけれども、はい、それが動画っていうそういうものだったらコンテンツがあればねいくらでもっていうことですよね、はい、うん、でも僕なんかのもと全く撮影なんていう、 もう私たち素人ですからっておっしゃいましたけども、本当に何が必要かっていうところからね、うん、あの分からない世界でよく、うん、あの踏み切られたなと思って
それはもう周りに助けてくださる方がたくさんおられまして、市民活動センターのね、はい、サポーター制度も使わせてもらって、はい、いろいろとアドバイスいただきまして、うん、ありがとうございます。
何に苦労されてますか？
そうですね、先ほどの、うん、あの前相手の反応が見えないということも一つですし、あとは技術的なことといえば、あの立ち位置、画面に映る立ち位置というものがありますね、はいはい、今まで舞台では大きいあのスパンで、あの間隔を取ってピアノの方とバイオリンの方と間隔を取って当たり前にあの立っていた立ち位置が、そのカメラに映る範囲内でいかに美しく立つかってなると意外と狭くなったり前後で工夫あの立ったりいろいろ工夫したりだとか、まあ、なんかそういったのが大変ですけど、なかなか面白く楽しみながらやってます。
ああ、そうですか、なるほど。まだまだいろいろそういう苦労話とか工夫話っていうのが終わりだと思うんですが、その辺はまた後半にですねお伺いするとして、ここで少し音楽挟みたいと思うんですが、今日ですね、お持ちいただいた音楽は、ズィーチンスキーのウィーン我が夢の街という歌曲なんですけれども、実はですね、これをですね歌っておられるのが今日のゲストの斉藤光さん、そして伴奏ピアノの伴奏されているのが上村翔さん、
はい、
この、ゲストのお二人の演奏によるものですので、ぜひですね皆さんこちらの方をお楽しみください。本日のゲストは音楽福祉工房晴れ晴れ代表の上村翔さん、そして副代表の斉藤光さんです、引き続いてどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
先ほど聞いていただきました音楽ですけれども、これはこのお二人の演奏によるものですが、だってこれはあのこれからの動画の中でもお使いになられるんですね。
はい、今後も、ま、これまでもいくつか作ってるんですけど、オープニングでこの今の曲をあの毎回流そうと思っております。
あ、そうですか、
はい、
なるほど、はい、皆さん先ほどちょっとこう苦労話ということで斉藤さんの方からは、まあ、ちょっと勝手が普通のステージとは勝手が違ってなかなか立ち位置難しいというようなお話も伺いましたですけれども、まあ、それ以外に今どういったことでですね、こう制作にご苦労されてらっしゃるんでしょう？
そうですね、まあ、作ったはいいけど誰も聞いてくださる方がいないというのはとても寂しい話ですし、うん、これからはもう少しコンテンツを増やして、うん、いろんなその施設や高齢者の方々に、あの呼びかけをして、できるだけその、まあ、気軽な形で、かといって、まあ、完全にボランティアでは私たちもあの活動を運営するのがとても大変なんですけれども、そのあたりはまあ反応を見ながら、交渉して、今後もその動画を多少なりとも優勝で聞いていただくようなサービスを始めていきたいなと思っております、
なるほど。先ほども伺いましたですけども、実際に演奏に出向くっていうことになりますと、その、距離的な、ね、あの活動範囲のこととか、はい、まあ、一度に同時に2カ所ではもちろんできないというようなこともありましたですけども、これがこういう何か配信というようなことになってくると、別に地域を選ぶわけじゃないから、もう全国どこにいらっしゃる方にでもお届けしようと思えばすることができるわけですよね。
はい、そうなんです。あのやっぱり音楽、まあ、生の音楽が一番素晴らしいのはもちろんなんですけれども、この配信の良さっていうのは、その今おっしゃったように 京都にいる私たちが全国どこにいるにあのお住まいの方々にも音楽を届けることができるということも利点ですし、あと聞いてくださる方々にとってはいつでも、うん、どの日いつの時間でも、はいはいはい、気が向いた時に何回でも自分がリラックスして楽しめる場所で聞いていただけるっていうことが、例えば高齢者福祉施設にいらっしゃる方だったら決まった時間に大きなホールに皆さん集まって聞いていただくっていうような形になりますけれども、こういった動画配信でしたらご自身のリラックスできる場所で何度も聞いていただけるっていう、そういった良さもあるかな、新しいコンサートの形かななんていうふうに思ってます。
なるほど、そういう意味では必ずしもその施設に入っていらっしゃるような方々ばかりじゃなくて、ご自宅にいらっしゃるけどなかなかちょっともう外に 出ていくのは難しいというようなご高齢の方もたくさんいらっしゃると思いますよね、
は
い、
そうですね、特に元気な高齢者の方でご自宅にいらっしゃる方もやっぱりコンサートとなるとなかなか出向けないと思いますので、好きな時間にご自宅で好きなツールで聞いていただけたらというふうに思っています。
ああ、そういう形ではもう今までの活動がうんとこの活動範囲が広がるっていうことですよね、
はいはい、京都に限らず、日本全国、
そうですね、
ましてはね世界中に発信できるなと思っています。
夢は大きいですね。
そうですね。
なるほど、まずそういったことでは、先ほどコンテンツをこう作りためてっていうようなお話もいただきましたですけど、はいはい、今いくつぐらいお作りになってらっしゃるんですか。
これまで3つぐらい作りまして、はい、最初の頃は まだまだ課題も多かったんですけど、1回1回ちょっとずつレベルアップを目指して作っています。
なるほど、なるほど。これは今このラジオを聴きの方もですね、はい、今作っておられるようなものっていうのは視聴していただくことはできるんですか。
ホームページからでしたら3つ見れますけれども、はいはい、YouTube で、晴れ晴れで検索していただきましたら、はい、1つはどなたでも見れる状態で、はい、簡単に見れる状態で公開しておりますので、
YouTube の検索で、はい、もう晴れ晴れで検索すると出てくるわけですね、は
いはい、最新のものが1つアップしています。
あ、そうですか、はい、何分ぐらいなんでしょう。
十数分、
はい、ああそうですか、
はい、本当はもうちょっと長く作りたいなと思うんですけど、長い動画っていうのも受け手の方からするとどうなのかなと少し思ったり、短いものをたくさんの方がもしかしたらいいのかもしれないなとも思います。
どういうような内容っていうのはそれは見てのお楽しみなのかもしれませんが、少しご紹介いただけますか。
はいですね、皆さんよくご存知の赤とんぼとか、ふるさととかそういった曲名を言っちゃいましたけれども、お好きな方はぜひこの曲好きだわって方はぜひ聴いていただきたいと思いますね。あと手遊びだとか、ご一緒に楽しんでいただけるような内容が短い時間ですけれども盛りだくさんに入っております。
音楽だけじゃないんですね。
そうですね、音楽とあとにちなんだ、簡単な発声だとか、
はい、
口を動かして楽しく口を動かせる遊びのようなものだとか、はい、そういったいろいろなものを入れております。
ああそうですか、はい、なるほど、これはもうぜひ皆さんに一度見ていただきたいですね。
ぜひ
聞いていただくより見ていただくっていう、そういうことですよね、
はいはい、動画の良さというのは画像も一緒に配信できるということなので、はいはいはい、私たちもやはり京都で、活動している限りは京都のいろんな景色でありますとか、そういう季節の行事とか風景とかそういうものをできるだけ皆さんにお届けしたいなと心がけていまして、そういう写真とか映像なども交えながら曲をお届けしたいと思っています。
確かに冷暖房完備の建物の中にいても実際そういう花とか葉っぱがそよぐとかそういうものを感じるっていうか見ることがなかなかできないですもんね。そういったものを見ていただけるっていうのは、それとおそらくご高齢の方っていうのは皆さんいろんな経験をしてこられたけれども、今すぐにそういったことを思い出す機会がない方がたくさんいらっしゃるけど、今その赤とんぼとかってお話出ましたですけども、そういう懐かしい歌を聞くとまたその時の自分が生まれ育ったそういったことを聞いた時の情景っていうものが古いものが呼び起こされてくるっていうかね、そういったことあるでしょうね。
本当にそこがもう本当に不思議というか音楽の素晴らしさだと思うんです、そういう音楽って何か人の命の根源とつながってるんじゃないかなって思う瞬間が結構ありますね、
実際にこのコンサートをしてますと、そういう思い出話がふっとコンサートの合間にいろんな、はい、あの参加者の方から聞けたりとか、うん、そういうことがあるんですけど、なかなか動画ではこう一方的に送ってしまったらなかなかそういうのが受け入れることができないので、私たちとしてはあの事前にもしくは事後にいろいろその施設やそういう方々とやり取りをして、ちょっと情報交換や感想意見などを伺えるような、そういうのも含めた上での配信をしたいなというふうに思っています。
ただ音楽をお届けするだけじゃなくて、そういった方々がご自分の中のその記憶の思い出の小箱じゃないけれども、そういったものをこう蓋をパッと開けていただく、普段ずっともう長年しまい込んだままだったものを蓋をパッと開けていただくような、そんな機会になれば素晴らしいですよね。
そうですね、たくさんの引き出しをね、
ありますね。
ね、そうですよね、
それまでじっと黙って聞いてらした方がね、急にあの上舌にお話しなさったりだとか、大きな声でこの曲になったら急に大きな声で歌われたりだとか、不思議な絵ですね。でもすごく素敵な瞬間だと思います。
呼び起こされるんですね、でもやっぱりそう音楽でね、そうか、その音楽を楽しむ、まあ、冒頭私は音を楽しんで音楽っていうようなことを言いましたですけど、単に楽しむだけじゃなくて音楽にはさまざまなそういうあの意味がっていうかね、まあ、紅葉って言っちゃうとおかしいのかもしれないですけど、まあ、皆さんはそういえば紅葉っていうと音楽療法にもこう取り組んでらっしゃるというか、ね、はい、やってらっしゃるんですね。
勉強中です、
ね、ああそうか、音楽にはいろんなそういうあの機能があるっていうことを私も今日はちょっとまた改めて、はい、皆さんの方から教えていただいたような感じしますが、さてこれからのご予定ですけれども、まあ、今いろいろとこう収録をしつつあるところということですけど、はい、どういうふうにしていかれるご予定なんでしょうかね。
そうですね、もう少しコンテンツを増やしまして、はい、私たちもあのいろいろな、まあ、方法であのもう少し動画制作を試みまして、その後はやはりあのいろんなあのツールを使って発信をしていかなければいけないと思ってまして、うん、あのまあ、高齢者施設に直接お手紙を書いたり広報誌を作ったりとかしながら、私たちの活動を知ってもらって、よりたくさんあのそういう、まあ、音楽の時間を共有できるように工夫しなければいけないなと思っています。
なるほど、まあ、冒頭ご紹介しましたように、皆さんは普段はプロの音楽家として、まあ、実際の演奏会や指導に当たっていらっしゃる方々なんですけれども、そういった方々がちょっと別な形でこういうね、あの活動音楽をお届けしようということで、実際に映像を撮るのにチャレンジしてみられたり、あるいはそういう広報関係のことをしてみられたりとかね、そういう取り組みをされているということで、まあ、大変素晴らしい活動をされているなということで、今日はあのそういったことを皆さんの方にご紹介をさせていただきました。もう一度最後にですね、皆さんの方がやってられるこう動画ですね、こちらの方をご覧いただく方法を教えていただきたいんですが、
はい、音楽福祉工房晴れ晴れのホームページがございまして、はいはい、そこからもあの見ていただくことができます。で、音楽福祉工房晴れ晴れの YouTube チャンネルが ありまして、そこでも一つ最新の動画を見ていただくことができます。どちらでも可能です。
あ、なるほど、それで、両方で、今のところ3つあるんでしたっけ。
はい、そうです、
ですね、
ぜひ見ていただければと思います。
はい、はい、ぜひ今視聴されておられる方々もですね、そちらの方をご覧いただければなというふうに思います。はい、今日のゲストはですね、音楽福祉工房代表の上村翔さんと副代表の斉藤光さんでした。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の放送いかがだったでしょうか。それではリスナーの皆さん、また次回をぜひお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、 老金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿老金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも老金で、詳しくは近畿老金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。